本語の SBS です。
今日は女子車いすテニスの上地結衣選手と日本車いすテニス協会のナショナルコーチを務める海福武さんにお話を伺います。上地選手は今月13日まで行われていた全豪オープンの前哨戦シドニーインターナショナルウィールチェアテニスオープンに出場し、見事にシングルスとダブルスで優勝しました。上地選手にはシドニーの大会の会場から、気温の高いオーストラリアでの試合について、そして全豪オープンへの抱負を聞きました。また選手団とともに来合した海福ナショナルコーチにも、車椅子テニスの楽しみ方などを聞きました。まずは上地選手です。まず本大会これまでの手応えというのをお聞かせいただけますか。
そうですね、いつものオーストラリアにしては珍しく気温が低い日が続いて、ちょっと違うなっていう感じだったんですけど、初日がすごく暑くて47度ぐらいにこのコートもなってたんですけど、コートの上はもっと暑くて本当に焼けるような、日本とは本当にほとんど30度40度近く気温差があるので、もうぐたっとなってしまってたんですけど、ボールの跳ね方もやっぱり翌日から気温が一気に下がると違ってきて、そこで少し、感覚を合わせるのに苦労したかなと思うんですけど、今日シングルスのセミファイナル終えて今日が一番いい試合ができたんじゃないかなと思います。なので、徐々に上げていけて、調子を上げていけてるかなというふうに思います。
なるほど。暑いのと寒いのとだったらどっちがお好きとかありますか。
そうですね、テニスをすることを考えたらやっぱり暑い方がいいかなとは、思いますね。やっぱり寒いと体も動きにくいですし、指先なんかの感覚もなかなかつかめなくなってしまうので、逆に暑いと手の皮がむけてしまったりとか、摩擦でやけどみたいになってしまうので、どちらも一番いいのはやっぱりちょうどいい温度ですけど、私はどちらかというと暑い方がやりやすいかなと思います。
その全豪オープンは非常にメルボルン暑いと、その暑い時期にも選手も非常に大変熱中症になる方もいらっしゃいますけれども、そういう意味でオーストラリアのやりやすさとやりにくさとか、あと、オーストラリアで楽しみにされていることとかありますか。
そうですね、この大会もそうなんですけど、オーストラリア全豪オープンに行くとやっぱりスタッフの人たちとかも毎年同じ顔ぶれの人たちがたくさんいて、自分が戻ってきたことをすごく迎えてくれたりとかするので、それはすごく国内ではないですけど、応援してくださる方がたくさんいる。それから日本からも応援に来てくださる方、一番そのグランドスラムの中で近いので多いと思うんですね。時差もないですし、だから最終日の方までたくさんの日本人の方が応援に来てくださるっていうのは、本当にオーストラリアのでプレーするのでいいところかなと思いますね。あとはやっぱり暑さですね。上手に付き合っていかないと、相手選手も同じなので、より自分が氷を使ったりアイスタオルを使ったりとかっていうことで、しっかりその集中できる状態を作って、相手よりもいいプレーが常にできるように、自分の調子だけじゃなくてやっぱり暑さによるところもあると思うので、関係してくると思うので、そういうあたりもしっかりとコンディショニングを整えていけるようにしないといけないなっていうふうに思いますね。
少しプレーを拝見したんですけれども、どんな環境の中でも暑くても寒くても集中するということにどうやって取り組んでいらっしゃるんですか。
そうですね、まず一つは試合に入る前からもう自分の場合は始まっていて、準備段階でその日対戦する相手選手の特徴をノートに書いて、それからその選手に対して自分がどういうふうにプレーしていくかっていうのをしっかりと書き込んで頭にもう一度入れ直すんですね。で、それから試合に入るとやるべきことがすごくクリアになって、その自分がやるべきことに集中していけるんですね。これまでは割ともうその相手も日々変わっていくし、その毎対戦ごとにいろいろと変えてくるので、その日の状態を見てからにしようっていう風にあまり何もせずに入ってたんですけど、やはりそれだと後手後手に回ってしまうっていうところが一つと、あとその相手が調子が良かった時にどうしようどうしようっていう焦りっていうのが出てくるので、 っぱり準備を先にしておくっていうことが大事かなと、私が試合の中に試合に入っていくためには重要なところかなと思いますね。
この試合の後には全豪が控えていますけれども、どういう試合にしたいと思いますか、どういうふうに自分を出していきたいと思いますか。
そうですね、昨年初めてシングルスで優勝することができて、この大会、この全豪オープンは自分が初めて出たグランドスラム、17歳の時に初めて出たグランドスラムなので、すごく思い出が強いのにずっと取れなかったタイトルだったので、すごく嬉しくて、なので、まあ、今年もまたオーストラリアに戻ってこれて嬉しいなっていうふうに思いますし、また昨年以上にパワーアップした姿を皆さんにお見せして、頑張って優勝したいなと思います。
上地結衣選手でした。続きまして、日本車椅子テニス協会ナショナルコーチの海福武さんです。
まず車椅子テニスなんですけれども、どういう位置づけで、どういう人気があったりとかするんでしょうか。日本では、
日本ではそうですね、以前はあまり有名な、種目ではなかったんですが、やはり上地選手、男子の国枝選手のおかげで、はい、一般の方に、広く知られるスポーツになってきました。はい、特に障害者スポーツの中ではもう人気ナンバーワンと言ってもいいんではないかなというぐらいの、はい、スポーツになってきました。特に、テレビや、雑誌なんかでも、最近は取り上げられることも多くなってきましたので、はい、人気の出てきたところかなと思います。はい、
日本勢活躍していらっしゃいますけれども、どういうところが日本選手強みなんでしょうか。
そうですね、まあ、選手それぞれ、特徴があるかとは思いますが、海外の選手、日本人選手以外の国の選手と比べますと、やはりパワーでは劣る部分はあるのかなと思います。ただ日本人選手はこのスピード、車椅子テニスの車椅子の操作のスピードであったりだとか、あと戦術面ですかね、はい、こう巧みに、ゲームをコントロールするところが長けてるのではないかなというふうには思います。
試合は世界中で行われて、まあ、オーストラリアは気温が暑いことでよく知られてますけれども、何かオーストラリアの向けに気をつけていらっしゃることとかって何かありますか。
そうですね、やはりこの気温が一番なのかなと。はい、先日も40度を超えて、はい、なんていう日、到着した日が確か歴史的な暑い日だったということで、はい、我々も暑さは予想はしてはきたんですが、それを上回るような暑さに感じるような日もありまして、はい、まあ、その暑さ対策というところはやはり気をつけてます。大会に入る日にちもやはりいつも他の国に回るときよりも1日早く入ったりだとか、はい、どうしても日本は今冬ですごく寒いところから、一気にこの暑さに行きますので、まあ、1日体を慣らす日を多くとって入るようにはしております。はい、
ナショナルコーチということで、まあ、コーチをされているわけですけれども、どういうところに気をつけてされていますか。
そうですね、ナショナルの協会のコーチでして、それぞれの、日本のトップの選手が集まって、参りますので、それぞれの選手のやり方だとか、それぞれの選手についているパーソナルコーチの進め方というものがありますので、まあ、それの妨げにならない、できれば選手、あとはパーソナルコーチ、ナショナルコーチで協力し合って、いい結果が残せるようにということで、どちらかというとサポートですね、そちらの役割が果たせればなというふうに考えておりますので、はい、ちょっとこう、こちらからこういうやり方でやるんだということよりも、まあ、相談しながらコミュニケーションを図ってやっていければというふうに心がけてはおります。はい、
なるほど。海福さんは何回ももうオーストラリアいらしていると思いますけれども、何かオーストラリアに思い入れとか何かありますか。
私はさほど多くは来てないんですけども、2008年の全豪オープンに、車椅子の選手と帯同したのが、思い出に残ってまして、そうですね、その時もすごくこの暑さに、はい、とにかく暑さに、やはり冬から夏へというところが、はい、私もその時一緒に帯同した選手も、 やはりこの体調を管理したりだとか、はい、というのに苦戦しまして、はい、あっという間に試合をが終わってしまったと、はい、そういったところが、まあまあ、苦い思い出ですかね、はい、
なるほど。
で試合が終わった後に、体がやっと慣れてきてというような、はいはい、あのその後にいろいろとオーストラリアの文化を楽しむ方はあの快適に、はい、できましたが、ね、その時は、はい、その時はあの、はい、ナショナルではなくて、まあ、個人の、はい、コーチとして来ましたけども、はい、
なるほど。いよいよあの全豪も、15日からでしょうか始まりますけれども、あの車椅子テニスを観戦する良い機会でもあると思いますが、どういうところに気をつけてみるとより楽しめるとか何かありましたら教えてください。
そうですね、あの健常者の方のテニスと同様にこのテニスの、本来の素晴らしさ、テニスというスポーツの面白さに加えて、車椅子テニスはあの車椅子の操作の巧みさだとか、あとはこのスピーディーな迫力だとか、そういったところですねがあの楽しんでもらえればと思います。あとはその選手それぞれに、特に個性がありまして、戦い方が、スタイルがそれぞれあって、その選手この選手はこんな戦い方するんだなと、この選手とこの選手が当たるとどんな風になるのかなとか、そういった楽しみが、あるかなと思いますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。
sbs.com.au/japanese で日本語の他の物語もお聞きください。